ヨハネ13の31から38。互いに愛し合いなさい。ユダが去り、残った11人の弟子たちに、イエス様は話し始められました。この時、過ぎ越しの食事が続けられ、イエス様はこの食事の目的であった、聖餐式聖定の言葉を語ります。それは、ヨハネの福音書にはなく、マタイ、マルコ、ルカの福音書に記されています。イエス様は、十字架によってどのような栄光が、父なる神とイエス様ご自身にもたらされるかを話し始められました。イエス様の十字架の時は近づいています。地上での歩みが終わるのです。イエス様に、明日起こることは、弟子たちには心痛むものです。そうであっても、イエス様と父なる神様にとっては栄光を受ける時なのです。イエス様がここで言われた言葉は、弟子たちは十分に理解できなかったでしょう。イエス様の十字架上での苦悩と死の姿は、栄光とはほど遠く、むしろ恥辱と失意と困惑に満ちたものだったからです。31節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けになりました。今こそ、父なる神が、イエス様の十字架の犠牲によって、父なる神様の聖と義が最も現れる時が来ました。父なる神様が十字架によって、いかに清いお方であり、いかに罪を憎まれるお方であることが示されるのです。イエス様にとって十字架は、刑罰でも恥でもなく、最も栄光を表す事柄でした。それは道にとってもそうでした。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けになりました。巫女は道に栄光を受けさせ、道は巫女に栄光を受けさせるのです。義なる、罪を憎まれる父なる神様は、イエス様が死から蘇り、栄光を受けることによって、イエス様の十字架によって、罪人の罪が許され、刑罰から救われることを喜んでおられることが明らかになるのでした。32節。神が人の子によって栄光を受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。父なる神様は、イエス様を死人の中から蘇らせ、天に上げられ、父なる神様の右に置かれます。その栄光をすべての支配と権力をイエス様に与えるようにしてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。それが今、直ちに、父なる神様は行ってくださるとイエス様は弟子たちに語られました。それがイエス様の確信でした。イエス様は最後の晩餐での説教の後、最後に祈られました。私が行うようにと、あなたが与えてくださった私を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始める前に一緒に持っていたあの栄光を。17章4節5節をお読みしました。33節。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。イエス様は初めて弟子たちのことを子供たちよと呼びかけられました。これからみなしごのようになってしまう弟子たちに、私を信じて従う者たちよ、私が愛する私の子供たちよと語ります。ユダが去った後です。なおさらこの言葉にイエス様の思いがこもっていたことでしょう。イエス様は言われました。もうあなた方といられるのはわずかな時間です。別れる時が近づいているのです。私は間もなく死んでいなくなります。 私を見なくなるのです。その時あなた方は悲しみに暮れ、私がどこに行ったのか探し求めるでしょう。しかし私が行くところに今はあなた方はついてくることはできないのです。イエス様は死んだ後黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇ろうとしておられました。弟子たちも後になってその天の御国に来ることができるのでした。続けてイエス様は言われました。34節35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。これはイエス様が与えてくださった最後の重要な命令、互いに愛し合うことでした。しかもありきたりの愛ではなく、イエス様が弟子たちを愛されたように寛容であり、親切にし、妬まず、傲慢にならず、礼儀正しく、人の悪を思わず、真理を喜び、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐え忍ぶ愛、そのような愛でした。イエス様は新しい戒めと言われました。旧約聖書には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である、レビの19の18という戒めがありました。イエス様の教えられた新しい戒め、新しい愛とは、このあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいよ。ユダヤ人たち、パリサイ人たちが理解していた自分の同国人、自分を愛してくれる人への愛ではなく、イエス様が弟子たちに、そして罪人たちに示された愛でした。さらに、自分自身のように愛しなさいという今までの教えから、私があなた方を愛したようにと新しい基準を設けたのでした。それは、私たちがそのような愛を示すことができるようにと、イエス様が作り変えてくださらないために持つことができない愛です。この教えを直接聞いたヨハネは、後に手紙の中で語りました。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。第一ヨハネの4章19節21節を読みました。ここまで聞いてペテロが代表してイエス様に尋ねます。シモンペテロがイエスに言った。36節、主よどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし、後にはついてきます。弟子たちはイエス様が捕らえられ、十字架につけられることを今までも何度かイエス様から聞いてきましたが、それはぼんやりとした理解でしかなかったのでした。37節、ペテロはイエスに言った。主よなぜついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。ペテロはイエス様に答えられました。イエス様に答えました。あなたが行こうとしておられる場所はどこにあるのですか。私はあなたから離れたくありません。あなたと別れるくらいなら、私の命を捨てる覚悟はできています。ペテロはイエス様のために命を捨てることを疑わなかったでしょう。ペテロに情熱がありましたが、ペテロの心の奥にある脆さ、弱さを自分では分からなかったのでした。38節、イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロ、あなたは自分の臆病から、私とは何の関係もないと三度も言い立てて、自分の命を救おうとするでしょう。ペテロはこの後、マタイ26の35を見ると、ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言ったとあります。ペテロは捕らわれたイエス様を見届けようとついていくのですが、 イエス様が言われた通り、鶏が鳴くまでに三度イエス様を知らないと言ってしまうのです。他の弟子たちも皆同じように言ったとあるのですが、皆この後数時間後、イエス様が捕らえられた後、時、逃げ出してしまいます。イエス様ご自身が、ペテロの罪のために死ななければならないことを知っておられました。イエス様の十字架の愛を知って初めて、その時にペテロは、イエス様がペテロの足を洗われたように、罪から清められ、イエス様についてくることができるものに、そして、イエス様のために死ぬことができるものに作り変えられていくのでした。私たちはイエス様の十字架によって贖われ、互いに愛し合うものに生まれ変わらされました。イエス様はペテロもついてくることができない十字架への道を歩まれたのでした。私たちはそのことを思い、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという言葉を心に刻みたいと思います。